小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。春休みシーズンを迎えてお出かけの機会も増えるこの頃、どこかへ旅に出かけたいと考えている方も多いのではないでしょうか。今週からは視覚障害者と旅をテーマにお送りします。実際に各地を旅している当事者の方をお迎えして、旅の楽しみ方や工夫についてお話を伺います。本日のゲストはこの方です。
朝日旅するロービジョンという YouTube チャンネルをしています、朝日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。朝日さんは視覚障害者のインフルエンサーとして様々な活動をされています。今回のテーマ、旅が趣味の朝日さんはご自身の旅行の様子を動画にしていて、 YouTube チャンネルで紹介されています。まずはリスナーの皆さんに朝日さんのことを知っていただきたいんですけれども、今の朝日さんの見え方教えていただけますか？
はい、私物心ついた頃から視覚障害なんですが、今の見え方は最も特徴的なのだと、視野の中心に見えない部分がある中心暗点という見え方です。イメージ的には、ドーナツ状に見えていて、そのドーナツ状の見えてる部分も視力が低いっていうイメージです。
なるほど。ドーナツ状と言いますと、じゃあ中心とそして外側も見えない状態なんでしょうか？
若干狭いと思います。なるほど。比較的視覚障害の方の中では外側は見えている方ではあるんですけれども、やっぱりドーナツ状で見えているということで、やっぱり障害物に気づきづらかったり、それから視力も 0.03 と低めなので、なかなか文字をしっかり読むみたいな作業は苦手だったりします。
そうなんですね。この見えづらさに気づいたのっていうのはいつ頃だったんですか？
これはもう物心ついた頃から見えていなかったので、ある意味これが当たり前で生きてきました。はい、おそらく一番最初は私が幼稚園の時にスーパーボールで遊んでいたんですが、それを目で追い切れなかったことに母が気づきました。で、大学病院などいろいろ受診したんですが、なかなか原因が分からず病院を転々としていて、最終的に小学校2年生の時に病名が分かって、でこういう見え方だっていうことがはっきりしてきました。
じゃあその最初に、お母様がこう違和感を抱いてから病気の名前が分かるまでっていうのはかなり時間がかかったんですね。
そうなんです。なかなか大学病院でも珍しいケースだったので、中心が見えてないので、はい、視野の検査をした時に真ん中見てくださいって言われても見えないですよ。
なんですけど
うまくできなくて、で先生にこの子はふざけてるって言われちゃったりして、はい、親がそんなわけないそんなわけないっていうので、すごい違和感を持ったっていうのを聞きました。
そうだったんですね。小学校に上がるくらいで中心暗点だと分かってということですけれども、はい、学校生活はどのようにされてたんでしょうか？
私中学校までは普通の地域の学校に通っていました、ですけれども他の子と同じように勉強することが難しいので、例えば単眼鏡といって、双眼鏡が片方になっているような道具がありまして、それを使って黒板を見たり、 プリントの文字が見えないので拡大読書機という、まあ、スマートフォンくらいのサイズの機械を持って歩いて見たり、それから拡大教科書というすごく文字が大きく記載されている教科書を持って歩いて行っていました。すごく他の子よりも荷物が多くて、
はい、
ランドセルが壊れてしまったことが何度もあるんです。なので普通の周りの子たちとは少し違う学び方をしていたんですけれども、うん、そういった補助具の使い方は週に1回弱視学級という別の学校にある弱視の方向けの学べる環境に行って学んでいました。
でもそういったアイテムを使うことで盲学校に通うのではなく普通の学校に通ってらっしゃったということなんですね。
はい、
うん、
高校は逆に特別支援学校に行きました。筑波大学附属視覚特別支援学校という視覚障害の方を専門で見ている特別支援学校に行ったんですけれども、はい、初めて視覚障害であることがハンデにならない環境に身を置いて、
うん、
理科の実験とかも今まではちょっとやるのを躊躇してしまう部分があって、周りの人がこう実験しているのをメモするくらいしかできなかったんですけれども、
はい、
一人一つの実験道具で思いっきり学べるっていう環境が私はすごく楽しかったです。
なるほど。そして朝日さんは今旅が趣味ということですけれども、この旅行っていうのはいつ頃から行くようになったんですか？
旅行自体は大学生以降に行くようになりました、ですけれどもきっかけは高校の時に行ったチェコ留学だと思います。
海外に留学されたんですか？
はい、
文
部科学省の飛び立て留学ジャパンという奨学金プログラムがあったんですけれども、そちらに先生が勧めてくださって日本代表留学生としてチェコ共和国に行きました。
これはどのくらいの期間行かれたんですか？
3週間ほどだったと思うんですけれども、高校生にとっての3週間は結構ハードルがあって、
そうですよね、
ドキドキでしたね。
実際に行ってみていかがでしたか？初めての海外がその留学ですか？
海外旅行自体は家族でも行ったことがあったんですが、親元を離れて自分たちだけで私ともう一人視覚障害の友人が合格をして行ったんですけれども、はい、学生だけで行くっていう経験がなかったので、すごいドキドキはありましたが、現地に行ってで全く英語が喋れないお父さんと、ほんのちょっとしか喋れないお母さんのホストファミリーにものすごく温かく受け入れていただいて、今でも私のことをセカンドドーターと言ってくれて、娘のように可愛がってくれる方々なんですね。そんな人たちに出会えたこともすごく楽しかったですし、現地に足を運ぶ前に調べていたインターネットの情報でチェコの食文化ですとか生活スタイルは知ってはいたものの、足を運んで五感で体験してみると全然その質感は違って、やっぱり現地に行くっていうことは非常に身のあることなんだなっていうのをもう強く感じましたね。
なるほど。確かに知識だけではわからない部分っていうのは多そうですね。
はい、
じゃやっぱりそのチェコでの留学経験がすごく朝日さんにとってこういい体験というか嬉しいものだったからこそ、もっともっといろんなところに出かけてみようっていう気持ちになったんですかね。
そうですね、やはりその留学をきっかけにいろいろなところに行って、もっと自分にとって人生のなんか厚みになるような経験をたくさんしていきたいっていうふうに強く思いました。大学入学後はもう年に1回どこか海外には行きたいっていうふうに思っていたので、フランスやバングラデシュなどにも行きましたし、大学の友人たちで旅行が好きな方がいたので、彼らと一緒に青春18切符で、旅行をしたりですとか、サークルの同期13人で台湾に行ったりですとか、
アクティブですね。
今思えばすごい経験をしていたなと思います。
この旅行先を決めるときに朝日さんの中でポイントっていうのはあるんですか？ここに出かけてみたいって思う
そうですね、いろいろな視点があるんですけれども、ものすごくこれをやりたいっていうときめくポイントがあった時には、絶対にそこに行きたいっていうふうに決めて、チャンスをずっと伺っているようなところもありますし、
はい、
この人とだったらここに行きたいみたいな視点で、この方はあんまり観光地でたくさん歩くっていうよりもホテルでゆっくりする方が好きそうだから、素敵なホテルを取ってゆっくりお話できるような場にしようかなとか、はあ、一緒に行く人や私のときめきポイントによって行き先は決まってきますね。
素敵ですね。
ありがとうございます。
で、この、 あの旅行の旅の話っていうのは来週以降も詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、朝日さんは現在その旅行についての発信もされているということですが、どんな活動をされているのか教えてもらえますか？
はい、 YouTube や Instagram、TikTok などで私は視覚障害当事者のリアルな日常を発信しています、その一部として旅行動画もたくさん上げているんですけれども、例えば直近ですと仙台に行った、あの新幹線に乗るのにすごく迷いながら仙台に行っている様子を配信していたりですとか、あのラオスのルアンパバーンというところに行っている様子も出しているので、あの異国の感じを動画からもあの実感いただけると思いますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。
はい、
基本的には一人で運営しているチャンネルですので、あのカメラをどうセットしたら綺麗に見えるんだろうかみたいなのもたくさん失敗をしながら、あの試行錯誤をして時間をかけてやったりですとか、編集作業もどうやってるのってよく聞いていただくんですが、タブレットにあの編集ソフトを入れてそれをすごく拡大しながら見てやっているので、本当に時間はかかってしまいますね。
それでもこう続けてらっしゃる源っていうのはどんなところなんでしょうか？
最初はやってやるぞみたいな気合はあったと思うんですけれども、今に至るまでの中で、あのコメント欄で勇気をもらえたとか頑張ってほしいっていうたくさんのエールを視聴者さんからいただいて、本当にそういったエールがなければ続けてこられなかったと思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は YouTube チャンネル朝日旅するロービジョンから朝日さんをお迎えして、これまでの歩みと旅に目覚めたきっかけについて伺いました。いかがでしたでしょうか？高校時代の留学経験からご自身の世界を広げてこられた朝日さん、次回は旅先でのリアルなエピソードを伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。